イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスに望みをかけてきた人たちでさえ、これで終わったと、誰もが思った金曜日。イエスは神にも見放された孤独の中で、十字架に貼り付けにされて殺されました。もはやこの現実から誰も逃れられないし、抗えない。悲しみに打ち震えながら、何もしてはならない安息日を迎えたわけです。聖書はこの安息日のことを何も書いていません。イエスが十字架で息を引き取られたのを見守った人たちは、一体この土曜日を何をして過ごしていたのか、まあ、特にですね、ゲセマネでイエスを見捨てたあの弟子たちは、この日何をしていたんだろうか、大変興味深いことなんですが、まあ、全く一言も書いてないんです。今日はヨハネ福音書を読みました。ヨハネ福音書は、まあ、我々がよく知っているイエスが捕らえられた場所がゲッセマネではなくて、キドロンの谷の向こうというふうに書いてるんですね。ちょっとだから他の3つの福音書とは違う場所のことを指してます。で、そこにイスカリオトのユダに導かれた一体の兵士がやってきてイエスを捕らえるわけですよね。で、これもまたヨハネ福音書に特徴的なことですけども、ヨハネ福音書では弟子たちはイエスを見捨てて逃げなかったんですね。他の福音書はイエスが捕らえられる兵隊がやってきたのを見て逃げていっちゃうと書いてあるんですけども、ヨハネ福音書はそれは書いてなくて、その代わりに、例えばですね、シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした手下の名はマルコスであったって書いてあるんですよ。つまり少なくとも、ペトロはイエスが捕まるということに対して抵抗しているんですね。おそらく、この時点では、イエスと共に死ぬことだって厭わない覚悟があったに違いない。さらに言うと、シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったって書いてあるんですね。ちょっと戻ってイエスが捕まった時に、私であると言ったではないか。私を探しているならこの人々は去らせなさいって兵隊たちに言ってるわけですよ。つまり自分の弟子たちは関係ないから。私一人が捕まればいいから、この弟子たちは去らせなさいと言っているにもかかわらず、まあ、少なくともペトロともう一人の弟子は、この時イエスについていったし、ペトロに至っては剣で大祭司の手下の耳を切り落とすなんていう抵抗までしているということですね。そしてその連行されていくイエスにずっとついていったわけです。二人はね。で、大祭司の庭に二人とも入り込んでいった。で、しかしそこで、例のペテロの否認という事態が起こるわけでしょ。ということは、まあ、ひょっとしたらペテロ自身にとっても、まさかこの場所でイエスを知らないと言い張ることになるなんて、 思いもしていなかった可能性があるわけです。本当にイエスのことなんか知らないのであれば、別について行きもせず、キドロンの谷で早々に逃げればいいわけですが、そうではなく、わざわざ抵抗して、そして、まあ、抵抗するということは自分の身も危うくなることですからね。それまで犯しておいて、しかもイエスが連行されるのにのこのこついていって、大祭司の庭に入り込んでいるわけですから、ペテロまさかそこで自分がイエスのことを知らないなんて言うつもりなんかなかったし、そうなろうなんて夢にも思わなかった。そういうことだと思うんですよ。ところが彼はその庭で問い詰められていくわけです。まず最初は門番の女中に問い詰められる。そして次は人々にあいつの弟子だったのに違いないって言われる。そして最後には大祭司のしもべの一人でペテロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者がお前だって言ったわけですね。もう決定的な証拠を突きつけられちゃった。その時ペテロはイエスを否認したわけですね。おそらく一度目は軽く女中に言われた時なんか別に何とも思わずに軽くそれは答えたんだろうと思われますよ。しかし三度目にはおそらく激しく否定した。もう証拠が突きつけられてね、もう有無を言わさぬ状況になって彼は激しくそれに抵抗する。そして激しく抵抗している自分自身に彼はきっとハッとしたわけです。それを気づかせてくれたのが、するとすぐ鶏が鳴いたって言われるその鳴き声だったんでしょうね。そういう傷を抱えたペテロがあの安息日に一体何をしていたのか、どう考えても怠惰に過ごしていたとは思えないわけです。心が入り乱れ平穏ではいられなかったに違いない。悶々とした一日を過ごしただろうし、おそらくその夜だって熟睡なんかできなかっただろうと思われます。マグダラのマリアにしても状況はそんなに違わなかっただろうと思いますね。彼女は他の三人の女性たちと共にイエスの十字架のそばに最後まで立ち尽くした人でした。つまりそれはイエスの最後の瞬間を見ていたっていう意味ですよ。だから彼女たちはイエスの死の証人ですね。おそらく誰よりもイエスが確実に亡くなったことを知っている一人です。自分の罪を告白して信じてイエスに従ってきたのに、そのイエスが殺されてしまった。自分の目の前で自分がよもやイエスの最後を見届ける一人になろうなんて思いもしなかったけれども、イエスが間違いなく死んだことの証人として自分がここに立てられているっていう、それを経験した彼女が何もしてはできない土曜日に何をしていたのか、おそらく何も手につかなかった。そういう一日を過ごし、その夜もまんじりともできなかった。そして夜が明けるのを待っていたわけですね。だから夜が明けた時に真っ先に 彼女は好意を持って駆け出していった。イエスが死んだということを誰よりもよく知っている彼女は、死体となったイエスをちゃんと葬りたい。ちゃんと時間をかけて丁寧に葬りたかった。それで朝早く彼女は出かけていったわけでしょう。ところが、死体のあるべきところに死体がない。その代わり、園丁がいたわけでしょ。これ、読んでみると、どうやら彼女は園丁を見るわけですね。ちらりと見るんだけど、その時、ちらりと見て背中を向けて、また墓の方に向き直ってるんですよね。これは、つまり彼女にとって、そこにいた人は、まあ言ってみればどうでもいい人だったわけでしょうね。だから一別しただけで、もう背を向けている。ただ背を向けながら、彼女がもしその彼をね、お墓を管理している人だと思ったのなら、その後ろ側にいる彼に向かってね、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたか教えてください。私が引き取りますと言っている。完全に彼女の人生には関係のない人なんだけれども、もし遺体と関係がある人であるならそれを教えてくれって言っているって、そういう関係性です。背中を向けているというのはきっとそういうことですよね。ところが、墓の番人だと思ったその人は、驚くべき返答をする。後ろから声かけられてるわけです、マリアはね。マリアって。マリアはいきなりその人から名前で呼ばれたわけですよ。だから驚く。そして振り向いて、その呼ばれ方が全くイエスそのものだったから、ラボに、先生と声をかけた。なんという驚き。死体だとばかり思って必死に探していたイエスが生きて目の前にいる。頭の中がこれ以上ないほど混乱している。しかし混乱したまま、この人がイエスだと分かったマリアはその人にすがりつこうとした。わかりますよね。何がどうなったのか一つも理解できないけれども、あの死んだはずの、つまり自分の目でちゃんと死んだの確認したんだよね、彼女はね。死んだはずのイエスが、なんでかわからんけど確かに生きて目の前に立っている。当然すがりつきますよね。しかしイエスは、私にすがりつくのはよしなさい。とマリアを突き放すようなことを言ったんです。マリアは何にすがりついたのか、何にすがりつこうとしたのか、もちろんそれはイエスなんだけれども、それは自分のこの乱れた心を安心させるものだった。だからそれにすがりつこうとした。死んだはずのイエスが生きてそこにいる。これ以上の安心感はないわけです。やっぱりそうだった。何が何だかわからない中で、やっぱりそうだった。私の思った通りだった。その安心感が彼女の手を伸ばさせたわけでしょ。私たちも欲しいのは安心感ですよ。激変に身を任せるよりは、慣れ親しんだ環境にいる方がよっぽど良いわけです。そりゃ飛躍的に進歩はできないだろうけれども、でも 安定していればゴールは見渡せる。で、先行きが見渡せるんであれば、極めて安心感を持つことができる。そしてやっぱりそうだった。私の思った通りだったという方が、より良い。それが、多分私たちの本音ですよ。イエスは、マリアが抱いたその安心感とか、私たちの、ね、願っている安心感とか、そういう願いや希望や安堵の根拠をもしかしたら拒否されたんです。信じて安心を手に入れるのではなくて、信じるゆえにたとえそのことが激変の流れの中に身を置くことになったのだとしても、その激変の中に与えられた務めとか与えられた使命とか、そもそも与えられた命を見出す、その使命を果たすことに生きるようなもの、つまりすがりつくのではなくて脱ぎ捨てることが求められたんだ。それが復活の主にまみえる私たちに課せられた試練なのではないか。もちろんね、イースターは、イースターも多分、おめでとうございますという挨拶なんです。嬉しいことなんです。でも、なんか、手放しで喜んで、ほら、ね、だから私たちが思った通りなのよっていう、予定調和的にイエスが蘇ったんではなくて、それを信じるには、私たちが、求めていたものを脱ぎ捨てなきゃなんないよ。安心ではなく激流が訪れるよ。でもその激流の中にこそ真実があるのだよ。そういう試練を与えられた朝なのではないか。そんなことを思わされるのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、混乱する中で自分に分かりやすい答えを得ようともがくときに、私たちは慣れ親しんだ自分の習慣やこれまでの常識にとどまることを選び、それにすがりつきます。しかし復活の主は私たちの理解を超え、常識を超えてここにいたまいて、私たちにすがりつくのはやめよと言われます。神様、あなたの救いのご計画、あなたの御心は理解できることではありません。理解できることではなく信じることです。どうぞ私たちをあなたの導きを信じ歩む群れとしてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。